の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社錦鯉新潟ダイレクト代表取締役田中誠さんです。長岡市滝屋町に拠点を置く株式会社錦鯉新潟ダイレクトは、安全で健康な錦鯉を提供するために錦鯉生産から流通までを独自に行い、販売後のアフターケアも一貫して行っています。それでは株式会社錦鯉新潟ダイレクトの田中誠社長にお話を伺ってまいりましょう。田中社長はもともと養鯉業を営んでらっしゃって、
はい、
はい、
ですね、私の場合はしばらくサラリーマンしてまして、
はい、
そして父が引退した時に、まあ、私が代替わりで入ったというのが結構遅かったんですよ、
はい、
35、6歳くらいだったかと思うんですけども、その時は、ここではなくて、よもぎ平というところでマルショー養鯉園という屋号で、はい、親父と二人で鯉を飼ってたというようなことです。
はい、でもその時からいろんな賞も受賞なさってたんですよね。
いやそんなことないです。本当にそんなことないです、
でもそれがどういうきっかけで、はい、この錦鯉新潟ダイレクトという会社に発展していかれたんでしょうか。
はい、中越地震ですね、
はい、
2004年に起きたかと思うんですけども、はい、そこで、まあ、うちのその4棟あるんですけども、ハウス全壊しました。本当に零細でしたので、半年1年その仕事を休んで、まあ、復興に力を入れていると、とてもまあうちみたいなところは潰れてしまうというような、まあそんな危機感から、まあ困ったなということで、まあ冬の間いろいろ皆さんと相談しながらやっていた中で、まあ、同じような環境の中で志を同じにする人たちがいたというのが、今一緒にやってますもう2名の役員になるんですけども、その2人と出資をしてこちらに土地を求めて、そしてハウスを建てて、こちらで営業している間に四井平とか被災したところを復興していたということですね。
本当中越地震は山越しは大変だったんですよね。
そうですね、
でもその地震によって新しい世界が広がったということですか。
そうですね、まあ、逆に言えば我々にしてみれば、まあ、いいきっかけだったということで、あのまんま何もなければここでの仕事はなかったですし、あの延長でずっとやっていたと思います。
その3社が手を組んで、はいはい、それぞれどういうメリットを生かして今のダイレクトになったんですか。
はい、まず一人は錦鯉を海外に輸出する、そういう業務をやっていたものがあります。もう一人は生産と輸出業務をやっておりました、
うん、
まあ、両方やってたんですね。
そして田中さんが、
はい、私の方は、まあ、100% 生産をしていたと。まあ、そんな中で、まあ、3人よって作ってそのまま直接海外に送るというパターンになってきたんですね。
なる、はい、必要な要素が3人手を組むことで一気に出来上がったわけですね。
まあそういうことになりますね、
は
い、
だからこそのダイレクトっていう社名なんですか。
お客様に直接ダイレクトで届けますよというような意味合いも含む。
その錦鯉たちがここ長岡から海外にいっぱい旅立ってますよね。
そうですね、おかげさまでなんとか、はい、海外がないと我々もちょっと困るくらいの状況ですね。
何がその人気の秘密だと思われますか。
一つは見てて飽きないんですわ。で我々もよく言うんですけども、人が見て飽きない声をまた今日見たけどまた明日見たくなるような声、そんな声を作っていくとお客さんもやっぱりそういったものを見ていて、餌をあげれば鳴らせば手から食べますからね、パクパクと。あのヨーロッパの人たち行くとよくもう池のところに手を入れて餌と一緒に食べさせたりするんですけど、まあ、フレンドリーなところもありますよねやっぱり。
でもご自身が小さい時育てられた鯉がそんな風に愛されている姿を見ると、
ああ嬉しいですよね。
嬉しいでしょうね、うん、
そこはやっぱり我々はやっててよかったなと言って思いますし、本当に大事に大事に皆さん育ててくれてます。
田中社長が本当に鯉が可愛くて仕方がないんですね。
まあ仕事ですんでね、そうばっかりは言ってられないんですけど、
ここだけの話、はい、どうしても手放せなかった可愛い子いますか？
いるにはいるんですけど
やっぱり
まあでも最終的には売りますよ生活のためですんで、
恋人を取られちゃうような気分ですよね。
そうですね。
海外の愛好家とも多くのつながりと絆を持つ錦鯉新潟ダイレクトの田中誠社長、そのまっすぐな目はさらに広い世界と未来を見据えています。
今後の夢はどんな？
もっとね、やっぱり新潟のいい錦鯉たくさんいるんで、世界中に広げて、いきたいなと思ってますし、価格がちょっと報道的には先走りするところがあるんで、はい、我々としてみれば誰でも手に届くような価格、うん、そういったので皆さんに提供できるように、うん、今一生懸命挑戦してますし、今その我々の組合の中でも養魚品評会っていうものを4年前からやってるんですけども、はい、それは最高36センチなんですよ。
あ、サイズが決まってるんですね、
はい、で一番小さいのは12センチから始まるんですけども、それだったらマンションの水槽で飼えると、水槽も60センチの水槽で飼えますよと、で自分で餌をやりながらいい鯉になったら出品してくださいねという形で進めてるんで、そうやってまあ裾野を今広げる活動もしてますんで、
裾野を広げられようとしていらっしゃって、はいはい、すぐに手の届くところに錦鯉が近づいてきてくれてるわけです、
ね、はい、特にまあこの辺の地区はたくさんそういうところがあるんで、はい、まあ、ぜひね皆さん来ていただいて、それでちっちゃい魚から始めて、心配なところもあるかと思うんですけども、うんうん、相談にも乗りますし、うん、何せ飼ってみるとねその可愛さが分かるんで
今田中社長が親バカの表情をされました。
いやいやいや、そんなことないです。子供と一緒なんですよね。自宅に帰ってきた時にその家に子供がいる、家に犬がいる、猫がいる、それと同じように鯉を見て餌を少しあげて、で、まあ、そこで一日の疲れを取っていただいて、それで次の日のまた活力にしていただくと、そんな感じで飼ってくれると我々も嬉しいですし楽しいと思いますよ。
そこまで恋に愛情と時間を注ぐ田中社長の力の種となっているものは何でしょうか？
手塩にかけた魚をお客さんが、また外国のお客さんが来てね、わざわざはるばる何十時間もかけて外国から来るわけですよ、鯉を見に、鯉を買いに、そして来て自分のお気に入りの一本を見つけて、うん、ありがとうと言って買ってくれるんですよ。やっぱりそんな時は本当にまあやっててよかったなと、どんなにもったいないなと思ってる魚でもどうぞどうぞという形なんで、そうやって喜びを感じる、またそれが次の力の種になりますし、まあそんな時の夜の酒は最高にうまいですんで、それがまた力になりますんで、はい、
わかりました。さあ、じゃあ最後に若い皆さんにメッセージをいただけますでしょうか？
今の若い人たち非常にたくさん頑張っている方もいられると思います。まあその中でもやっぱり目標がなかったり、やりたいことが見つからない、そんな人もいるかと思うんですよ。まあ私が思うには、与えられた仕事を一生懸命やる、そしてとにかく頑張る、一生懸命頑張っているとそのうちに自分の目標が見つかるかも分かりませんし、またその仕事が好きになるかも分かりません。ですからそういう人はぜひ与えられた今の仕事を頑張って、そしてその中から自分の生きる道を見つけて、いただければなというふうに思ってます。